第5節。再建の消滅。第1巻。弁済。第1目。相続。第474条。第三者の弁済。第1項。債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、または当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。第2項。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。第475条。弁済として引き渡したものの取り戻し。弁済をした者が弁済として他人のものを引き渡したときは、その弁済をした者は、さらに有効な弁済をしなければ、そのものを取り戻すことができない。第476条。譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引き渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、さらに有効な弁済をしなければ、そのものを取り戻すことができない。第477条。弁済として引き渡した物の消費または譲渡がされた場合の弁済の効力と、前2条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、または譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。第478条。債権の準占有者に対する弁済。債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。第479条。受領する権限のない者に対する弁済。前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。第480条。受取証書の持参人に対する弁済。受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、この限りでない。第481条。支払いの差し止めを受けた第三債務者の弁済。第1項。支払いの差し止めを受けた第三債務者が事故の債権者に弁済をしたときは、差し押さえ債権者は、その受けた損害の限度においてさらに弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。第2項。前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。第482条。代物弁済。債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に変えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。第483条。特定物の現状による引き渡し。債権の目的が特定物の引き渡しであるときは、弁済をする者は、その引き渡しをすべきときの現状でそのものを引き渡さなければならない。第484条。弁済の場所。弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引き渡しは債権発生のときにそのものが存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。第485条。弁済の費用。弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。第486条。受取証書の交付請求。弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。第487条。債権証書の返還請求。債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。第488条。弁済の充当の指定。第1項。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付のときに、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。第2項。弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領のときに、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。第3項。前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。第489条。法定充当。弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。第1号。債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。第2号。すべての債務が弁済期にあるとき、または弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。第3号。債務者のために弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したものまたは先に到来すべきものに先に充当する。第4号。前2号に掲げる事項が等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。第490条。数個の給付をすべき場合の充当。1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前2条の規定を準用する。第491条。元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当。第1項。債務者が1個または数個の債務について元本の他利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に、費用、利息及び元本に充当しなければならない。第2項。第489条、法定充当の規定は、前項の場合について準用する。第492条。弁済の提供の効果。債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。第493条。弁済の提供の方法。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。第2目。弁済の目的物の供託。第494条。供託。債権者が弁済の受領を拒み、またはこれを受領することができないときは、弁済をすることができるもの、以下この目において、弁済者という。は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。第495条。供託の方法。第1項。前条の規定による供託は、債務の履行時の供託書にしなければならない。第2項。供託書について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託書の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。第3項。前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。第496条。供託物の取り戻し。第1項。債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかった者とみなす。第2項。 前項の規定は、供託によって質権または抵当権が消滅した場合には、適用しない。第497条、供託に適しないものと、弁済の目的物が供託に適しないとき、またはそのものについて滅失もしくは損傷の恐れがあるときは、弁済者は裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。そのものの保存について株の費用を要するときも、同様とする。第498条、供託物の受領の要件。債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者はその給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。第3目、弁済による代位。第499条、任意代位。第1項、債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。第2項、第467条、指名債権の譲渡の対抗要件の規定は、前項の場合について準用する。第500条、法定代位。弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。第501条、弁済による代位の効果。前2条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。第1号、保証人は、あらかじめ先取り特権、不動産質権または抵当権の登記にその代位を復帰しなければ、その先取り特権、不動産質権または抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。第2号、第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。第3号、第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。第4号、物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。第5号、保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。第6号、前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第1号の規定を準用する。第502条、一部弁済による代位。第1項、債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価格に応じて、債権者と共にその権利を行使する。第2項、前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価格及びその利息を償還しなければならない。第503条、債権者による債権証書の交付と、第1項、代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。第2項、債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。第504条、債権者による担保の喪失と、第500条、法定代位の規定により代位をすることができるものがある場合において、債権者が故意または過失によってその担保を喪失し、または減少させたときは、その代位をすることができるものは、その喪失または減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。第2巻、総裁。第505条、総裁の要件と、第1項、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について総裁によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。第506条、総裁の方法及び効力。第1項、総裁は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件または期限を付することができない。第2項、前項の意思表示は、双方の債務が互いに総裁に適するようになったときに遡ってその効力を生ずる。第507条、履行値の異なる債務の総裁。総裁は、双方の債務の履行値が異なるときであっても、することができる。この場合において、総裁をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。第508条、時効により消滅した債権を自動債権とする総裁。時効によって消滅した債権がその消滅以前に総裁に適するようになっていた場合には、その債権者は、総裁をすることができる。第509条、不法行為により生じた債権を自動債権とする総裁の禁止。債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、総裁をもって債権者に対抗することができない。第510条、差し押さえ禁止債権を自動債権とする総裁の禁止。債権が差し押さえを禁じたものであるときは、その債務者は、総裁をもって債権者に対抗することができない。第511条、支払いの差し止めを受けた債権を自動債権とする総裁の禁止。支払いの差し止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による総裁をもって差し押さえ債権者に対抗することができない。第512条、総裁の住棟。第488条、弁済の場所、から第491条、元本、利息及び費用を支払うべき場合の住棟、までの規定は、総裁について準用する。第3巻、公開。第513条、公開。第1項、当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、公開によって消滅する。第2項、条件付き債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、または債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。第514条、債務者の交代による公開。債務者の交代による公開は、債権者と公開後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、公開前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。第515条、債権者の交代による公開。債権者の交代による公開は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。第516条、第468条第1項、指名債権の譲渡における債務者の公弁の規定は、債権者の交代による公開について準用する。第517条、公開前の債務が消滅しない場合、公開によって生じた債務が、不法な原因のためまたは当事者の知らない事由によって成立せずまたは取り消されたときは、公開前の債務は、消滅しない。第518条、公開後の債務への担保の移転。公開の当事者は、公開前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権または抵当権を公開後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。第4巻、免除。第519条、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。第5巻、今度。 第520条。債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。